リスナーの皆さん、今日は国家政策の概要、ガイドラインは復活させるべきですかについてお伝えします。新秩序時代のような国家政策の概要、ガイドラインを有する必要があるという考えが展開し続けています。国民協議会ジュルキフリハサン議長は金曜日に、現在すべての派閥と地方議会は憲法改正を通じて国家政策の概要を復活させることに合意しました。ジュルキフリハサン議長によると、国民協議会は今主要都市でのフォーカスグループディシュカーションを通じて社会のさまざまな要素が入ってくることを求め続けているということです。国民協議会はインドネシア全土の約50の国立および私立の大学と協力しています。新秩序時代のガイドラインは、最高国家機関である議会が策定した中期と長期の国家開発のガイドです。当時の議会の権限受託者として大統領がガイドラインを実施する必要があります。大統領がガイドラインに違反した場合、議会は大統領を解任することができます。しかし2007年以降、ガイドラインはもはや基準として使用されていません。代わりに改革後の開発実施システムが20年間の国家長期開発計画に沿って実施されました。これは戦略的な計画を準備する中で、諸機関の手引きとなる国家中期開発計画と呼ばれる5年間の開発ガイドラインとなりました。またこれは中期開発計画編成と調整および政府の作業計画を準備する中で、政府のためのガイドラインにもなっています。ガイドラインの必要性は、選ばれた大統領の限られた視点に依存していると考えられる建設プロセスに対する多くの関係者の失望によって引き起こされます。開発プロセスはまた地方自体が実現してから、中央と地域間の相乗効果の存在を示すものではないと考えられていました。地方自体により、地方政府はこれまで持っていたよりはるかに大きな力を持っています。その後、もはや開発プログラムに関連した地方に強制することができないので、中央政府レベルで問題が起こりました。ガイドラインは意思決定や政策立案の時に違反しないように、政府内のすべての人を指導します。残念ながらガイドラインはあまりに規範的で詳細ではありません。オブザーバーは、国の発展は規範的な計画を参照するのはあまり効果的ではないと評価しました。国家 中期開発計画は、新秩序時代詳細なガイドラインです。したがって、最も重要なことは、中途と地域間の相乗効果を構築することですので、ガイドラインは本当は必要でないことが考えられます。中央と地方の間の相乗効果なしの総裁でうまく策定された計画は満足な結果は得られません。これでコメントを終わります。